This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
TBS Podcast
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
ハラスメント行為を認定、町長2人が辞職願い提出。複数のセクハラ行為が明らかになった岐阜県池田町の岡崎和夫町長76歳が今朝辞職願いを提出しました。岡崎町長をめぐっては女性職員ら15人に対して手や胸を触ったり結婚しないのなどの発言がセクハラ行為にあたると認定され、昨日第三者委員会が辞職相当とする報告書を提出していました。岡崎町長は記者会見で、相手がそう思ったということだから認めざるを得ない、自分勝手で裸の王様だったと述べ謝罪しました。一方、愛知県東郷町の今田健二町長57歳が昨日辞職願いを提出したことを明らかにしました。今田町長は、お前らの脳みそは鳩の脳みそより小さいなど、複数の職員に対する発言がハラスメントにあたると認定されていました。今田氏は会見で、町の未来のため、町民の幸せのため、辞職を決断したと述べています。
それでは、ハラスメントによって相次ぐ町長の辞任、こうした動きについて一般社団法人職場のハラスメント研究所代表理事の金子正臣さんにお話を伺います。
はい、
金子さん、こんばんは。
あ、こんばんは。
よろしくお願いします。
はい、
お願いいたします。
さて、地方自治体の首長、ハラスメントが多数発覚し、辞任も相次いでいます。こうした状況について金子さんはどう見てますか？
そうですね、まあ、ここのところに来て非常に目立つ動きですけども、もともとやっぱり首長といいますか、町長、知事だったりっていうのは、非常に権限が強くて、
はい、
まあ、職員に対して、まあ、かなり立場が強くなってるわけですよね。独断的なことをやったり、
うん、
僕はね、連続して出てるっていう話でしょうね。
はい、独断的に各地でしかも起きているということになりますけれども、ね、これハラスメントそのものはおそらく過去からいろんな自治体であったかと思いますが、最近になって発覚をし報道され、なおかつ第三者調査などで、事実認定などまでもなされるということまで続いています。こうしたことには意識の変化や対応の必要性などはいかがでしょうか？
そうですね、まあ、こういったケース見てると、そうですね、もうどれぐらいになりますかね、10年近く前になりますが、東京都の狛江で の市長さんがやっぱりセクハラで、大きな話題になって、でその時には、いわゆる市長、そのトップはセクハラとかパワハラのルール外といいますかね、
はい、
自分がむしろ制定するそのルールを作る人で、で自分はいわゆる該当しないぐらいの考え方が、一般的といいますか、これがどこの自治体でもそうでしたけども、そういう問題について、そういうトップを対象にするようなルールになってなかったんですね。でそれからそのことをきっかけで、あちこちやっぱりそういうことをトップもやっぱりルールの中に入れようという動きは今あるんですけども、
はい、
今回起きているこの2つもそうかもしれないですが、おそらくトップは対象に知ってるのかしてないのか曖昧なところがあったような気がしますけどね。
なるほど。これ今自治体の中で進められてはいるハラスメント撲滅に向けた条例、この策定の動きというのはいかがでしょうか？
そうですね、条例はちょっと職員とかということじゃなくて、今申し上げたように議員だったり特別職公務員、いわゆる知事だったり 町長だったりっていう人たちですけども、
はい、
まあ、こういう人たちを対象にやっぱりきちんとやるっていうために条例が今、作られる流れになってて、各地方議会で、まあ、条例を作って、まあ、自らも議員さんたちもそうですし、
うん、
それからそういう町長さんたちも、対象になってきちんとその問題意識を持つみたいな流れが今、できてきてはいるわけですね。
うん、
でただまあこれも条例も今いくつぐらいですかね、まだ30とかそんなもので あんまり数は普及してないと思いますけどね。
うん、なるほど。自治体で その改善の取り組み、金子さんも事例として関わっていらっしゃると伺ってますが、事例としては今どういったものがあるんでしょうか。
そうですね、やっぱりトップの問題がやっぱり一番厄介で出てくると、
はい、
まあ、今回も第三者委員会だったりということで、要するに自ら律することがなかなか難しい。先ほど申し上げたように権限の差があまりにもありすぎて、
うん、
でトップに対して例えば区長長さんあたりも、物申すっていうのはなかなか大変 で、
はい、
でそうするとまさしく裸の王様になっちゃうわけですよね。
うん、
でそういう人たちを、どうやってそのきちんと対象にして、まあ、場合によっては罰するかっていうことについて、
はい、
まあ、ルールの見直しが今進められて、先ほど申し上げたようにルールの中に町長も入れますよっていうことはやってきてるんですね。
うん、
でところがじゃあ実際に町長はそういう対象になりました、まあ、今回の2つの事例もそうですけども、じゃあ市役所町長の中、町の中でそういう調査委員会作ってで調査を始めたとしても、
はい、
やっぱり町長だったりトップに対しては腰が引けるし、
うん、
下手やったらまあ報復も受ける。だから及び腰の調査になりがちですし、
うん、
まあ、なかなか対象にすること自体が難しい状態なわけですよね。でそこで 今これから、まあ、今進み始めてるのは、じゃ まあ今回のケースもそうですけども、まあ、自らちょっと律することできないなら第三者委員会というやり方ですね、
はい、
つまり外部の専門家にある程度力を入れてもらって、で、まあ、報告書を作ってもらって白黒をはっきりさせる。
うん、
だから内部で自浄作用が効かないんで、それを第三者委員会にという流れが、まあ、今できつつあるというふうに言ってもいいだろうと思いますね。
うん、なるほど。これ地方自治体他のところでも今後ニュースになるかもしれませんが、一方で国会の議員による、例えば秘書あるいは職員による暴言や暴行など、この間ニュースになり続けてます。この点はいかがでしょうか。
そうですね、まあ、議員さんも同じことで、まあ、非常に特別公務員ですから、
はい、
まあ、本当に、まあ、住民から選ばれてなった人で、だから、まあ、住民の、ね、人によっては、まあ、今回の自民党の例の裏金の話でも出てきましたが、
はい、
まあ、住民に結果を委ねるなんていうこと、まあ、言い方をする人もいて、
うん、
つまりその最終的な判断するのはいわゆる投票だよという、言い方が、まあ、彼らの場合はできるわけですよね。バックボーンは誰に選ばれたわけでもないし、はい、いや住民以外には選んでる人がいないわけだし、
うん、
で採用の、ね、誰かに採用されたわけでもないん で私は住民に責任を持つっていう言い方は、まあ、確かに可能なんですけども、
はい、
まあ、それは具体的な個別の問題が起きたときにじゃあ、ね、住民に聞くなんてのはありえないわけですし、
うん、
選挙やらない限りあれなわけですよね。
うん、
でだから、まあ、議員さんたちもこれ、今こう法律ができてこの法律についてあなたたちも決して例外じゃないんだよっていう、ことが、まあ、先ほど言った条例みたいな流れなんですね、
はい、
自ら律することも含めて世の中一般に言われているパワハラだセクハラだハラスメントについてもきちんと自分たちもルールの適用として、まあ、言っても分かりやすく言うと議会の中にハラスメント委員会作って、
うん、
で問題があったらやっぱりきちんと対応するということに今なりつつあるんですけども、先ほど言ったように自らを律する条例っていうのはあまり作りたくないわけですよね、あの議員さんたち、
はい、
でだから消極的なんでまだまだ、数は少ないというのが実態ですよね。
うん、 今回例えば池田町の方のハラスメント報告書ですと、100人以上がハラスメントを受けたということですが、そうしますとこれ、ハラスメントを受けたという人がやはりその早期に、相談ができる、そういったような体制というものを作っていくことが必要かと思いますが、こちらはいかがでしょうか。
そうですね、相談は今おそらく、この池田町のケースは分かりませんが、それぞれ地方自治体はもう相談できる体制なり、それからそういう時に問題にする調査委員会だったり、いろんなことの、はできるようにシステムはなってるんですよ、
はい、
でただ先ほど申し上げたように、特別公務員議員さんだったり町長さんだったりっていうのが相手の時に、果たしてそのルールが、ね、どういうふうに動くか、しかもキャラ関係でみんな及び腰でなかなかそれを、ね、ルールがあってもそれを適用しきれないみたいな現状があって、そこをまあ変えていかないと今回みたいなことが繰り返されるんですね、でそれをさっき言ったように、じゃあ自分たちでできないから第三者委員会でっていう、流れがちょっと今できつつあるんですけども、その第三者委員会も本来なら、そのルールの中に、その種の、例えばトップの問題の時には、専門家を入れてきちんと委員会を作ってそこで対処しますよみたいな、ルールの中にもそういうものを作ってあれば、現実に動きやすいんですけどね。
そうですね、今回池田の場合はその50人以上、そして他の自治体でも100人以上という自治体もある中で、そうしたような被害がさらに拡大する前には初期の段階でルールを作る、同時に自治体のトップなどがそうしたものを作れない場合に、国を横断してどういったようなその法律なども作っていけるのか、さらに今後の課題もあるかと思いますが、まずはこれらの自治体で個別にどう動いていくのか見ていきたいと思います。金子さん、ありがとうございました。
はい、どうも
ありがとうございました。失礼します。
一般社団法人職場のハラスメント研究所代表理事の金子正臣さんにお話を伺いました。
荻上チキ
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん。